します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もですね、最初に時事ネタからお話をさせてもらって、その後に企業 の方に役立つお話という2本立てで進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まず最初にですね、沖縄の方で気になったいろいろこうニュースとかがありまして、そちらの方からですね、ピックアップしたものを取り上げてお話をさせてもらえればと思うんですけれども、8月の7日にですね、沖縄タイムズさんの電子版をちょっとこう読んでた時に、あったニュースなんですけれども、タイトルが蛇口をひねればスイカジュース、写真や動画、映えるスポット、沖縄泣き人村のスイーツパーラーというようなタイトルで書かれていた記事がありました。これ何かというと、泣き人村という、那覇市から、大体車で2時間とか2時間半ぐらいかかるところがあるんですけれども、そちらの方の、橋野駅、リカリカワルミという場所がありまして、そちらの方で、泣き人村の方が運営されている、スイーツパーラーワルミナウという、あの店があるんですけれども、そちらの方で、蛇口から注げるスイカジュースが今注目を集めていると。いうような記事が書かれておりました。どれぐらい人気があるかというと、もちろんその写真とか動画スポットとしても人気があり、あと味も当然美味しいということで人気があるそうなんですけれども、多い時では1日20リットルが完売するという非常に好評な売れ行きだそうです。こちらの方が、こうやって蛇口をひねるとスイカジュースが出てくるっていうのは非常に珍しい、試みだと思うんですけれども、さらにその記事の方に書いてあって私がすごいなと思ったところがいくつかありまして、もともとこの作り方はどうなってるかというと、果肉をミキサーにかけて、さらにこしてそのジュースを提供しているそうなんですけれども、糖度とか品質は変わらなくても、形が悪いなどの理由で通常は店頭に並ばない追加も活用できているというのは非常にいいメリットだということです。今後はその運営されている方は、マンゴーとかパイナップルなど身近な農作物を使った商品で村のイメージアップにつなげたいというふうに語っていらっしゃるということでして、ちなみに金額はその小さい方のカップで、200ml で390円、300ml の大きい方で500円という金額だそうです。こういった記事が、で今回ちょっとこれがすごく気になったので、ちょっとこうピックアップさせていただいたんですけれども、坂本先生、スイカって、ですか、お好きですか？
普通にですね、はい。
はい。スイカって、季節的にイメージっていうと、いつの風物詩とかっていう、なんかイメージとかありますか？
基本は夏ですよね。
そうですね。沖縄では実は、この泣き人というところでは一年中取れるそうなんですけれども、沖縄以外だとやっぱり旬は夏、ちょうど今頃っていう感じになるんですけれども、スイカの名産地って聞いて、なんか思いつく場所とか土地とかってありますか？
どこですかね。すみません。あんまりスイカのことがそんなに詳しくないんで。
すみません。はい。
パッと出てこないんで。はい。
ですね。ランキングで言うと、熊本県、千葉県、山形県、鳥取県とか、そのあたりが上位ランキングに並んでくるそうなんですね。大体スイカの生産量って、大体年間30万から40万トン、日本で取れるそうなんですけれども、大体その、熊本が大体こう、5万から6万トンとか、千葉県も5万トンぐらいというような感じで上位に並んでいるそうなんですが、沖縄ってちなみにスイカが、一年中取れるんですけれども、大体どれぐらい取れそうとかって何かこう、イメージみたいなことありますか？
全然わからないんですけど、どんぐらいですかね。なんか年中取れるんであればね、もう結構生産量はどうなの、結構多いのかなと思ったんですよね。
はい。ただですね、実際のところ、大体、20位前後ぐらいみたいでして、年間3000トン取れればい 取れるぐらいなだそうなんですね。で、これがすごくちょっと興味深かったのが何かっていうと、例えば他の果物とかでも生産量が多い土地ってやっぱりこの名産地って数えられると思うんですね。例えば梨だったら千葉県とか鳥取県ですとか、さくらんぼでしたら山形県ですとか、いちごでしたら栃木県というような感じで、そのたくさん採れてるところっていうのはどうしてもこう有名になるし、美味しいし、その土地を代表する名産品っていうふうになると思うんですけれども、一方でそういう生産量は決して多くないんですけれども、工夫次第で、追加で言うとスイカそのものとして提供できることではなくても、例えばジュースにするですとか、そういう一工夫することで、すごく、お客様に喜ばれるような、そういった提供の仕方ができるんだなっていうのをこれを見て思ったんですね。まあ、一日に、完売するほど売れてるっていうこともあるそうですので、決してその生産量が多くは、日本の中では多くはない。そして、生産量がそんなにこう、日本の中でも有名ではない。だけれども、まあ、ジュースにするっていうようなことで、まあ、写真としてもこう面白いとか、あと形が悪くても売れるですとか、そういったことでですね、売れるっていうのは、一工夫することでいろいろこう、売ることってできるんだなっていうのをですね、またこの記事を見て、すごく感じたところがあったんですね。はい、なので、意外に何て言うんでしょうね。例えば一番じゃないから売れないとか、名産として有名じゃないから売れないとか、そういったことって結構あるとは思うんですけれども、工夫をすることでどれだけでも売れるんだろうなっていうのを、まあ、一つのいい事例と思って、感じたので、こちらの方ですね、ちょっと紹介をしたいなと思いまして、ピックアップを、はい、させてもらいました。
はい。まあ、そうですね。まあ、そういうね、なんかやっぱ、まあ、売り方ってすごく大事だなと思いますよね。よく、なんかね、なんだっけ、愛媛の空港にね、あるのが、みかんジュースが出てくるね、蛇口があるっていうのは、多分最初にそれで蛇口って結構注目を集めたのかなっていう、ね、最初誰かがギャグで、ね、愛媛はみかんが有名だから蛇口ひねったらね、ジュースが出てくるっていうのを言ってたのが、ね、それを現実化しようということで、そういうね、遊び気分で、蛇口からみかんジュースが出てくるみたいなのをね、されたっていうのが、多分最初かなと思うんですけど、まあ、ね、沖縄でもそういう形で、まあ特に観光地とかはね、やっぱり、今は、やっぱりいかにね、その写真映えするかとね、いうのがやっぱりすごく大事ですから、ね、インスタグラムとかね、TikTok とかもありますから、まあそういうの、YouTube とかもですね、まあそういうのを見て、なんかみんなが拡散してくれるんで、そういうところには、非常にいいですよね、こういうのはね。
その愛媛の話、僕は実は知らなかったんですけれども、今初めて知ったんですけれども、
はい。
それって、あれですか、いつ頃始まった取り組みだったりする
んですか？いつかな、なんか、はい、細かくいつかはちょっとわからないんですけど、はい、結構前からやってんじゃないかな、多分。うん。やってると思いますね。うん。多分そこが多分最初だと思います。
まあ、ひょっとしたらですけれども、まあ、愛媛の例のインスピレーションを受けて、まあ、例えば自分たちだったらこういう果物を使ってるから、みたいな感じで。
まあ、そうですよね。うん。まあ、面白いですよね。なんか蛇口からね、出てくるっていう。
ああ、そうですね。
なんで、まあ、そういうのでね、普段なかなか売れないものもね、なんか商品になってね、それがまた、話題を呼ぶ。で、やっぱ、この商品売るときに、ただね、ただそのまま、美味しいですよよりも、やっぱり一工夫考えて、話題性を作るってすごく今大事ですよね。
あ、そうですね。
だったらその人にインパクト与えられるかとかね、人がその紹介したくなるか、シェアしたくなるか。
うん、
で、今って基本、シェア文化ですから、みんな何でもシェアしたりとかする文化ですから、はい、まあやっぱりね、人が面白いって、だからまあ、楽しみながらこういう企画を考えるって非常に大事かなと思いますよね。
そうですね。それすごく、今回、感じたんですよね。やっぱりまあ、動画とか写真とかみんな撮りたがりますので、ただ単にまあ、美味しいだけとかでもいいとは思うんですけれども、それに加えてこう、楽しめるっていうのが、すごく、消費者の心をつかむのかなっていうのを感じるんですよね。はい。まあ、美味しいだけじゃなくて、楽しんで、なおかつそれを拡散する楽しみも与えるっていうところが、まあ、売れる商品になるのかなっていうのをすごく、感じました。
そうですね。なんで、まあ、そういうね、企画を作ってやっていくのはすごく大事ですよね。
はい。どうでしょうか、坂本先生の周りで、例えば、まあ、こういう、まあ、蛇口をひねるっていうことではなくにしても、例えば、こう、写真映え化するとか、動画映えがするですとか、なんかこう、思わずこう、広めたくなるような、何かそういった、まあ、飲食店が多いのかもしれないんですけれども、何かそういったお店ですとか、売ってるものとかって何か最近あったりしましたでしょうか？
どうですか？まあ、そうですね。飲食とかやっぱり今多いですよね。そういう写真映えするものってね。で、その写真映えするかどうかがやっぱり狙ってたりとか、ね、狙って企画したりとか、なんか面白い、ものを作ったりとかっていうのありますよね。なんか、なんだろうな。この間行った飲食店だと、ね、最近結構流行りかもしれないですけど、焼肉の薄い牛肉を、すき焼き風で食べるっていうか、薄い牛肉を、まあ、ちょっと大きめの牛肉を、なんか、さらっと、炙って焼いて、で、それを溶き卵で食べるみたいな。まあ、そこにもう醤油のすき焼き風のちょっとタレがかかってて、みたいな感じで。で、それはね、結構、見栄えもすごく、まあ、薄いけど大きい肉なのでね、焼肉の鉄板もいっぱいいっぱいになるぐらいのやつを食べたりするんで、なんかすごく写真映えもするし、すごくいいですよね。
あ、すごいですね。焼肉屋さんですき焼きを食べるみたいな感じなんで。
まあ、そう、すき焼き風っていうか、その写真映えする大きいお肉を食べるみたいな、なんかそんな感じですかね。
あ、そうですか。まあ、今ちょっと思い出したんですけど、最近行った、まあ、レストランというか、那覇市にあるその食べ物屋さんなんですけれども、
うん、
ワインのコルク、あるじゃないですか。うん、木の方、
うん、はい。
あれを、使ったものを、ちょっとこう削ったり加工したりして、端を切ったりとか、あと、そこにこう、絵を描いて、ジブリの隣のトトロのキャラクターっぽくですね。うん、マジックでこう描くだけでこう、コルクがトトロっぽくなってて、それを飾り物にしてるとかですね。で、そこにこう、予約をされたお客様の、なんかお名前とか書いて、ウェルカムボードみたいにしてるとか、なんかそういうした工夫もあったなっていうのを今思い出したんですね。
うん。そうですね。
はい。なんかこう、目で楽しませるっていうんでしょうかね。思わずこう、うん、今みんなスマホ持ってますので、スマホで写真を撮りたくなっちゃうようなやり方っていうのは、まあどのお店でも結構楽しみながらまあやってるのかなっていうのはすごく感じますよね、そういうの。
そうですね。まあそういうやっぱりみんなが楽しめる企画とかアイデアを出していくっていうのは、まあ非常に今ね、の時代は非常に大事かなっていうところはありますよね。
はい。わかりました。ありがとうございます。まあ今はですね、ナキジンソンの方で、まあフルーツパーラーさんの方で作られているスイカジュースの例を挙げまして、まあいろいろとこう、皆さんのビジネスの役に立つようなお話を、聞かせていただきました。次にですね、まあ、企業の方にですね、興味を持たれているリスナーさんに対して、まあ、お答えいただきたいお話がありまして、企業の準備のやり方についてですね、まあ、アドバイス欲しいというお声がありますので、まあ、その企業の準備のやり方について、アドバイスいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。実際どうでしょうか、坂本先生が、起業の準備っていうことに対して、結構あれですか、坂本先生の教えられている方からのご相談とかって結構あったりしますでしょうか。
まあ、そうですね。まあ、ね、これから起業したい方が多いので、はい、まあ、そういう意味では、ね、起業準備について、まあ、あと、いい起業準備っていうのがどういうのかっていうところで、まあ、皆さん、気になる方いらっしゃいますよね。で、特にサラリーマンとかをやってる方とかだと、まあ、やっぱりね、辞めるまでどうすればいいのかとかっていうところですね。で、企業準備、まあ、いろんな準備のやり方あると思うんですが、僕はまあ、まず、やっぱり、最初はどういうビジネスモデルを作っていくのかっていうところが非常に大事かなというふうに思いますね。うん。やっぱり、ね、ただ会社辞めていきなり何でもいいから、始めるとかだと結構、きつかったりするので、まずはどういうビジネスモデルで、どういう、収益源が、まあ、キャッシュポイントですね。まあ、お金が入るポイントがどう作って、で、そこからそれを営業していって、まあ、売り上げが どれぐらい立つことができるのかっていうところですね。まあ、そこをまずしっかりやっていくっていうところが、まあ、企業準備としてはまず大事かなっていうふうに思いますね。
その、例えばビジネスモデルっていうと、結構、まあ、人によってはこれでやりたいっていうふうにこう、もうすごくイメージを持って、企業の準備を開始される方もいらっしゃると思いますし、
はい。
特にどんなビジネスモデルを採用したらいいのかなっていうところから始まる方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい。はい。はい、
実際、どちらが多いとかっていう所感とかってありますか？
ビジネスモデルを決めてる人と、
もうすでに持ってる、はい、アイデアのある方と、もうそこから考えなきゃなっていう方とですね。
まあ、両方いらっしゃいますよね。なんか半々ぐらいかな、イメージとしては。うん。もう、ね、決まってる人は決まってるし、まあ決まってない人はね、当然まだ決まってないですから。うん。で、あと決まってても、なんかそのビジネスモデルが本当にそれ儲かるのかっていうと、ちょっと結構弱い方もいらっしゃいますよね。うん。特にまだ実際ビジネスとしてスタートしてない場合だと、結構その商品構成ができてなかったりとかですね。うん。なんかサービスが弱かったりとかっていうのはあったりしますよね。
その場合、例えば準備っていう観点で考えると、
うん
うん、仮にその方が、まあおそらく多いのは今まだ働いてらしてて、会社を辞める前に、うん、企業の準備を進めたいっていうケースが多いのかなっていう印象があるんですけども、
はい。
はい。はい。そういった方が、いきなり辞めてってだとちょっとリスキーだと思うので、はい。そういったリスクを取り除きながら、まあ、いつ会社を辞めるかっていうことを考えながらも、企業の準備を進めるっていう感じだと思うんですけれども、
はい。
例えば、やりたいことがある程度あって、ビジネスモデルもある程度考えてるけれども、ちょっとこう、収益構造が弱いなとか、サービスの方が弱いなっていうふうに感じるときとかって、うん、なんか、されてるアドバイスとかってあったりしますでしょうか？
そう、まあ、アドバイスとしては、まあ、まずは最初テストマーケティングでちっちゃくやっていきましょうねっていうところですね。
はい。
いきなりなんか、大きく新しいことをね、お金かけてとかってやろうとすると、費用的にも、労力的にもすごくかかってしまうので、まあ、ビジネスの鉄則ですけど、まず最初は小さく始めましょうっていうところですよね。費用も、まあ、時間もあまりかからない方法。で、まず小さくテストをして、で、まず顧客ニーズを知るっていうのがすごく大事になってくるんですね。なので、例えば、僕が以前指導させていただいた方だと、まあ、今その方オンラインの絵画教室っていうのをやってるんですが、まずは、オンラインでやる前にリアルで、その絵画教室を、まあ、最初ワンコイン500円ぐらいでやってたんですね。で、やって、で、そこでいろいろニーズを引き出していって、で、で、それから、それをまあ、オンラインでじゃ展開しようという形で展開して、まあ、今はね、そこもう8000名以上の方が受けられてるのかな？はい、受けられてますけど、まあ、そういうサービスに成長したりとかですね。うん。なんで、まあ、まずは最初は小さく始めるっていうのは鉄則かなと思いますね。はい。
なるほどですね。まあ、今のそのオンラインの絵画教室の方の例で考えると、その小さくっていうのは、はい、例えば、費用をかけずにっていうことで、リアルでやった会場が、まあ、比較的安めのところで済ませるとか、参加をされる方も、ワンコインだから500円とか、なんでしょうかね。
そうですね。もう費用はだから、極力、だからもう、例えば、ね、町の、公民館とか、市民館とか、そういう、とか、あと、まあ、もしね、知り合いでそういう貸してくれるところとかがあれば、ね、なんか、半日1000円とか2000円ぐらいで借りられたりとかもするので、まあ、それだったらあんまりリスクないですよね。うん。で、いきなり大きいお金を投資するっていうのがやっぱりリスクになっちゃうので、うん。最初、あんまりリスクない形で、お金をそんなにかけずに始めるっていう形。で、大事なのはお客さんの声を知るっていうことなので、はい。まあ、お客さんの声を知ってどういうニーズがあるのかっていうのを知っていくっていう形ですかね。
マーケティングの目的っていうのは、そのお金を儲けるっていうところではなくて、お客様のニーズをつかむっていうところの方が、目的としては優先度が高いっていう、そういう取り組みになるんでしょうか？
そうですね。まあ、そこが最優先ですね。はい。だから、収益取るのは後でいくらでもできるので、まずはでもお客さんのニーズを知らないといけないので、今みんながどういうことに困ってるのか、どういうことを欲しいと思ってるのか。で、あとその、例えばテストでやったもの、イベントとかに、そもそも、例えば人がまず集まるのかどうか。で、そこで集まらないってことは、 大々的に費用かけても集まらない可能性あるので、いいですね。まずはそういうところかなと思いますね。
まあ、費用をかけるかかけないかっていうところって、うん、多分今後、はい、起業したいなって思う課題にとっての大きな悩みどころだと思うんですけれども、
はい、はい、はい。
はい、今お話伺って、大事だと思ったところが、はい、まあ、テストマーケティングって多分仮説が正しいかどうかっていうのを検証する答え合わせの場みたいなイメージがあったんですね。
はい。
はい。費用をあまりかけずに、まあ、おそらく手間もあまりかけずにやってみて、それで需要があるのかどうかっていうのをこう確認をして、まあ、多分いきなり当たるっていうのってあんまりないと思うんですけれども、うん、何回かこう改善して繰り返していく中で、あ、これが正解だったっていうのにたどり着いたときに、初めてそこに手間暇とかお金を投入して、リターンを得るっていう、そういうための準備がやっぱりそのテストマーケティングなのかなっていう印象だったんですね。なので、その、いきなりこう闇雲になんか何でもかんでもやればいいやっていうことだと、なかなか成功難しいんだろうなっていうのは、はい、会社でもよくあることだと思いますし。
そうですね。お金をだからいきなりかけないとできないって思っちゃうと、企業で全部進まないので、で、やっぱお金なくてもなんかできる方法ないかなって考えていく。で、まず、小さくてもいいんで、そこに近づく経験を積んでいくっていうのはすごく大事ですよね。うん。うちの施設さんで、やった方で、VR の、トレーニングのシステムですね。剣玉のトレーニングのシステムっていうのを作ってる、川崎さんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、バーチャルリアリティの、まあ、ゲームで、剣玉をすると、リアルでも剣玉が上達するという、まあ、そんなシステムですね。で、その彼も最初やったのは、この VR のシステム、まあ、もともとシステムエンジニアだったんで、まあ、自分で、まあ、簡単にそういうのが作れ、簡単にというか、簡単なバージョンはまあ自分で作れたりするんで、してたんで、で、それを作って、で、最初やったのは、おもちゃ屋さんの前で、けん玉の無料体験っていうのをね、最初100人にしますって言ってずっとやってましたね。
あ、そうですか。100人
うん。100人ですね。で、それはもう無料で、うん。まずそのゲームを体験してもらって、どういうふうなニーズがあるのか、ね、あと、どういう成果が出るのかっていうのを、まあ自分で検証をずっとして、でそれが、まあ、結果的に今は、ビジネスモデルとしては、けん玉から、ゴルフの方にシフトします。で、ゴルフの VR のトレーニングシステムを、まあ、作るっていうことで、まあ、ビジネスコンテストでプレゼンしたら、まあ、入賞しまして、1000万出資もらって、で、まあ、3月から会社を設立して、今年の3月ですね、会社設立して、で、今、またプレゼンして、また出資が新たに決まっているという形で、まあ、今、進んでってるっていう形ですね。でも、その彼も最初スタートは、おもちゃ屋さんの前での無料体験、もう子供たちに、けん玉の体験まずやってっていう、そこからスタートですから。だから、最初は本当小さい、行動っていうのが、まあ、後々大きくなってくるっていう形ですね。
まあ、その、企業の準備としては、まずはその小さく、まあ、テストマーケティングを始めていって、まあ、どこに需要があるのかっていうのも掴んでいくと。はい。というところが、まあ、企業の準備としては、まあ、まあ、一つとしては非常に大事ですよっていうような、はい、そういうことですよね。
そうですね、はい。
はい、ありがとうございます。今回の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組では、あなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの企業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。